お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院歯科口腔外科の井出健太郎先生をお迎えして、オーラルフレイル食についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずオーラルフレイル食ということなんですけれども、これは何ぞやというところではございますが、
はい、オーラルフレイル食というのは、名前の通りオーラルフレイル、つまり、フレイルという言葉は実はその口、オーラルではなく全身的な言葉としてまず用いられるようになった、正式な意味で言うと虚弱、つまり簡単に言ってしまえば年を重ねていって、その簡単に言ってしまえば歯がなくなって入れ歯になるように、体に関しては足がちょっと弱っていったりとか筋肉が落ちていくように、年を重ねていくと体が弱っていくことをフレイルというふうに言うんですけども、それが口にも起きているというのがオーラルフレイルっていう本当の意味になります、ただ今回僕らがオーラルフレイルと言ってるのは、その意味をもうもじった形で、その僕らに関しては窒息、つまり普通のご飯を食べていてそれが喉に詰まってしまう、それを防ぐためのご飯に適切な言葉はないかというふうに考えて、オーラルフレイル食というのはちょっと今回そういう名前付けさせていただいた、窒息に関する、窒息を防ぐための食事というのがオーラルフレイル食になります、
はい、なんか初めて聞く、言葉だったので、どういう意味なんだろうと思いましたけれども、
横文字でですね、ちょっとかっこいい名前をつけさせていただきました、
先生、窒息というと、すぐ思い浮かべられるのは今のお話の中でですね、例えばお餅を食べてとか、年を取ったら嚥下能力が、機能が落ちることで飲みきれずに詰まってというようなことはよく聞くんですけど、
はい、
その食事とは違いますもんね。
そうですね、おっしゃるように、そのやはり、皆さんお正月とかにお餅を食べて、お雑煮を食べて窒息してというのは、やはり日本勢かなりの件数がやはり報告されて、それで救急車で搬送されてという方もたくさんいらっしゃるんですが、僕らに関してはどちらかというと病院内、つまり入院してきた時に、じゃあ今まで食べていたご飯をそのまま、例えば普通の、白米ですね、を出してみよう、出してみたらそれが窒息してしまうというちょっとトラブルが実際病院内で起きまして、それに対する対応という形になります、
ご飯で詰まらしちゃうんですね、先生。
それこそ意外に多いのがやはりご飯であったり、そういう、実はおかずというより主食の方が確率が高くて、実際その、蓋を開けてみたら、例えば入れ歯を使っていたのに入院した時に入れ歯がなかったとか、いろんなこう細かいことは理由としては挙げられるんですが、ただやはり皆さん病院に行って病院に出てくるご飯で窒息するっていうのは、やはり皆さん予想してない部分なのかなというふうにも、
全然予想しませんよ、先生、
なのでやはりそれがこうやはり院内で起きてしまうということは、やはり僕らもちょっと今までの常識をちょっと一度考え直す必要があるのかなというふうには思いますね。
大体でも入院するとなると、やっぱり入院食っていうのが必ずつきもので、その中で最初に気をつけてもらうっていうのでっていうのは、年もそうですけれども、例えば高コレステロールが高いからとか、糖尿を持ってるからとかで糖尿食とか、そういった塩分であったりとかカロリーのとか、形状もそうかもしれないですけど、そこの部分を最初にチェックされるんですよね。
おっしゃるように、やはりそのご病気の関係から食事の種類というのは、やはり僕からも当たり前のように確認していくんですけど、ただやはりその普通に、例えばこう手術が予定で入院される方に関しては、やっぱ比較的スムーズに、その今まで食べていたご飯でいいですねという形で対応できることが多いんですが、例えば救急車で搬送された場合、そして搬送された後に初めてご飯が始まるとなってくると、やはりその入院する前と入院した後で状況が変わってきているので、
そうですよね、 ね。
やはりそれが一個の、うん、まあ、トラブルのポイントになるのかなというふうに考えていますね。
先生、実際、まあ、今ね、ご飯でも意外と、はい、まあ、主食で窒息するということですけれども、はい、その、まあ、先生が最初に言ったように、まあ、機能が老化とともに、そのそれぞれ持ってる機能が落ちて窒息するっていう原因の以外にも他にもありますか？
それこそその、まあ、やはり病、まあ、どんな病気に入院されるかとか、まあ、そういう理由にも依存はしてくるんですが、うん、やはりその患者さんのサイドの問題だけでなく僕らサイドのちょっと問題がありまして、うん、簡単に言ってしまえば僕らはやはりその時代の流れもあって専門性がやはり皆さんこう、まあ追求されているというのが僕らのドクターサイドのやはり問題がありまして、例えば僕で言えば歯のことは、まあ、口腔の口のことは詳しいけどちょっと体のことはあまり詳しくないのように、じゃあどの科の先生もじゃあ食事に詳しいかと言われるとそうではないというのもやはり一つのポイントかなというふうには思いますね。
じゃあそういったまあ先生がおっしゃったように特化することによって見えてこないものを、はい、じゃあどういった形で、じゃあもうみんながこうチームを作るって形になってくるわけですか？
それこそやはりどの、まあ、先生もやはり食事について、うん、まあ、最低限の知識はやはり皆さん持ってると思うんですが、ただやはり皆さんその専門性の時代に逆にメリットもありまして、やはり皆さん各専門で追求できるということもあるので、僕らサイロとしてはその皆さんドクターサイロとして、まあ、誰でも簡単に選べてそして窒息を防ぐご飯というのがやはり病院内ないことが一番の問題ではないかというふうに考えて、まあ、今回このような食事をみんなで提案させてもらっているという状況ですね。
うん、はい、じゃあそれを作るために先生が今おっしゃったようにいろんなスペシャリストの先生方が集まって何かチームを作っているわけですよね。
そうですね。それに関しては僕らの例えばリハビリテーションの医師であったり、うん、僕らの歯科医師だけでなく管理栄養士であったり、摂食嚥下、まあ、飲み込みの専門の看護師さんであったり、うん、歯科衛生士さんであったり、いろんな職種でワーキンググループを作ることでそれに対する対応をしています。
へえ、意外でした。先生、これ、うん、もともと あったのかなと思ってたんですけれども、これって最近なんですか？そういうふうに、
それこそ始まったのが約1年ぐらい前からの僕らのワーキンググループ発足したので、それまではやはり皆さんそのドクターサイドであったり看護師さんの、まあ、一存というか、うん、その方のまあ臨機応変な対応でなんとかクリアしてきた問題であったので、
うん、はい、そうですね、まあ、当事者じゃないとなかなかこう、ね、飲み込みにくかったとか窒息手前だったとかっていうことは意外と分かんないですよね。だって病院ですからね。
そうなんです、病院なので、
病院の中でっていうことがやっぱり意外でしたね。でそれに、まあ、対応するためにワーキンググループというものができているということなんですね。
はい、さようでございます。はい、
で実際今現状っていうのはどういった感じなんでしょうか？
やはりその僕らサイドでじゃあ実際そのまあオーラルフレイク食と呼ばれる窒息しにくいご飯を実際今考えて、そして今実際導入してみたというのが今の状況ではあるんですが、やはり導入してみるといろいろな問題が院内で分かってきます。
はい、
具体的にはやはりそのオーダー、僕らのちょっとサイドの問題ですけどオーダー方法であったり、うん、そもそもそのオーラルフレイク食って何っていうのは皆さんその、僕らの医療者サイドも同じような疑問にまずなりますので、はい、こう様々な、委員会であったり、うん、まあ、医局会であったりいろんなこう会合でそのまず広報活動、そうですね、つまりオーラルフレイク食と呼ばれる窒息を防ぐご飯がありますよっていうのをまず皆さんに知ってもらうっていうのが今の現段階の状況になりますね。
はい、先生、この、まあ、去年発足したということですけれども、
はいはい、
これって世界的にどうなんですか、このオーラルフレイル食っていうのは。
それがですね、その窒息を防ぐという目的で、うん、その認定されている食事の形態だったりご飯というのは現時点世界的にもないんです。はい、
ですよね。
はい、それこそその栄養士さんであったり、うん、まあ、その先生であったドクターサイロであったりが、まあ、窒息しにくい、まあ、このぐらいの方に関してはこのぐらいがいいでしょうということで、うん、まあ、完全に経験則と知識で選ばれているのは現状ではありますので、はい、やはりこれが今後広まっていくっていうのはその窒息を防ぐご飯という一つの目的としてかなりやっぱ日本だけでなく世界的にもやはり非常に有効なことではないかなと考えています。は
い、いやでも本当そうですね。いやこれからじゃあどんどんそういった形を作っていく、はい、今段階になってるわけですね。へえ、そうなんですね。はい、意外でした。ということはじゃあその、そのオーラルフレイル食、まあ、これからどんどん、まあ、実際導入してみて分かったことっていうのがたくさんあって、はい、それに対する、まあ、対応、ね、作り直し策定の仕方であったり、うん、あと目標とかっていうのも あるかとは思うんですけれども、実際じゃあこれから先どういった形で目標っていうのはあるんですか？
まず現時点でやはりその認知されていないというのが一個のポイントであるので、うん、やはりまず僕ら医療者サイドが皆さん認知してもらう、そしてそのまた意外にやってみるともう皆さんそのオーラルフレイル食っていう形で窒息に関しては問題なかったと、うん、ただちょっとここで話少しずれるんですが、はい、誤嚥という問題もちょっとあったり、いわゆる誤嚥性肺炎のですね、
はいはい、
こういわゆる食事における、まあ、食事が原因で起こるトラブルは窒息以外もたくさんありますので、うん、もちろんその窒息を防ぐご飯というのも今後、まあ、いろいろ認知していた、いろんな認知広げていって、そしてまた今後も発展していく必要があるんですが、食事という意味では窒息以外もやはり求められている食事というのがやはりあるので、そのあたりもちょっと今後考えていきたいなと思ってます。
うん、先生なんか あれですね、あの誤嚥性肺炎に、はい、誤嚥を防ぐための食事と、はい、この飲み込みやすいというかそのオーラルフレイル食
窒息ですね、
窒息を しないための防ぐための食事っていうのはこのあれなんですか、微妙な感じなんですか。
はい、異なるんです、それが、はい、窒息しやすいけど誤嚥しやすいものもあれば、うん、誤嚥しにくいけど窒息しやすいものもあるので
これ、
はい、
そうなると本当にこの患者さんの状態もそうですけれども、はい、よく観察していないといけないという。
そうなんです。それに一番の問題がやはり僕らが学生の頃であったり、はい、そういう頃にその窒息や誤嚥に対する食事であったりそういうことを全く勉強しないので、うん、やはりその、まあ、いわゆる学生の教育からも本来はやはり変えていく必要があるかなというふうに考えてます、
うん、いや本当そうですね。やっぱ学生の頃からというと、まあ、学生で学ぶべき項目にこれを入れていくということですか、はい、先生、う
ん、それこ その僕ら歯科の業界でも最近その接触嚥下と呼ばれる飲み込みに関するものが最近その高齢者とかでよく取り上げられている部分ではあるんですが、ただやはりまだそのいわゆる僕らメジャーって言い方をするんですけども、うん、はい、まあ、その皆さんそのまあ一つのまあ勉強の一つとしてまあかろうじてやっている状況なので、うん、じゃあ実際こう患者さんを目の前にしてそこまでできるかと言われるとそのレベルには達していないのかなというふうにも考えるので、
うん、確かにそうですね、はい、なんかそれぞれのエキスパートの先生方がいて、うん、先生でしたら口腔外科ですけれども、うん、内科だったりいろんな栄養士もいるけれども、はい、その食事料理される食事に関してはなんか本当に一つも二つも先の話のような気がして、うん、まずここをベースをしっかりしないとそこに行けないっていう感じはありますね。でもそれがとてもダイレクトに、まあ、窒息だったら死に至るわけで、
はい、
ね、誤嚥性肺炎もそうですけれども、はい、ね、こう病院の中でそれが起きてしまうっていうのは本当にできるだけというかないに越したことはないですもんね、
はい、病院ですからやはり病院のトラブルで患者さんに新しい病気であったり合併症があっては困りますので、は
い、そうですね。いやでもこれからどんどん形にしていくということになるかとは思うんですけれども、先生他にも何かありますか。
そうですね、やはりそのオーラルフレイル食というのは、うん、まずその窒息を防ぐっていう意味では非常にまあ適切なご飯にはなっているんですけども、うん、じゃあ仮にじゃあオーラルフレイル食が食べれましたってなった時に次のご飯を何にするのか、うん、そこが僕らにちょっと今次のステップで今ちょうど盛り上がってる話になりまして、はい、つまりそのじゃあ窒息をしにくいご飯を仮に食べられましたと、うん、そしたらじゃあ次は何食べれるのかなっていうのがそのつまり意外に難しいところというか、うん、はい、窒息を防ぎましたと、じゃあその次やはりただじゃあそれをずっと食べていくのか、その例えばより普通の硬さのご飯にするのか、うん、もしくはより誤嚥しにくいご飯にするのかであったり、うん、やはりそこのあたりの実際の運用してみると分かってくる問題が現状やはり多くありまして、
うん、はい、そうですね、うん、そういうところも考えていかないといけない、はい、まあ次のステップに今、
はい、次のステップですね、
みんなで盛り上がってるというところなんですね、はい、いやでも先生これは本当にまあ、院内のことでもありますけれども、はい、例えばまあその方が家に帰った時にまあ退院してですね、
はい、
でそれを防ぐための食事っていうのはこういうのありますよっていうご家族への提案というか、はい、そういうことも されていくわけですか。
今後はやはりその提案も必要かなというふうに考えています、うん、やはりその、まあ、病気によってはもう退院される頃には普通のご飯も食べられて元気になれる方もいるんですが、やはりまあその病気によっては、うん、院内食べてるご飯をそのまま食べるようなやはりそういうご病気の方もおられるので、うん、そうなってくるとじゃあ日常生活スーパーに売っている窒息しにくいご飯は何だろう、例えば具体的に言ってしまえば普通のご飯を刻んだ方がいいのか、うん、とろみをつけた方がいいのかとか、そういう話がやはりですね一つポイントにはなってくるので、そのあたりの、まあ、いわゆる僕らのサイドの、まあ いわゆる標準的なマニュアルもちょっと作る必要があるかなというふうに考えてます、
ね、本当そうですね、はい、先生あのちょっとだけ具体的に、はい、教えてもらっていいですか。実際本当にこうやってあの、はい、窒息を防ぐための、はい、まあ、主食が主に結構それが原因になるっておっしゃってましたけれども、はい、例えばご飯だったら窒息防ぐ状態ってどういった状態になるんですか、
は
い、
それこそ窒息に関してはその簡単に言ってしまう、うん、塊がばらけるかどうかっていうのが一個のポイントになってくるので、イメージしてみるとやはり一番窒息しやすいのはお餅なんです、
うん、
お餅というのはその柔らかくてくっつきやすいというのがやはりその窒息しやすいポイントになるんですが、はい、じゃあお餅であったとしても、まあ、くっつきやすいというのはもちろん問題ではあるんですが、うん、やはり塊が大きいというのが一個のポイントにはなるので、つまりそのご飯で言えば一口の量を減らすとか、
はい、
その少し話はずれますが少しとろみをつけて飲み込みをし、うん、あのしやすくなるというかだけでもやはり、うん、あの窒息のリスクは下がってくるので、イメージをすると大きな一口ではなく細かくするとやはり窒息は防ぎやすいというふうな認識で構わないかなと思います、う
ん、じゃあそれは食べ方を、はい、まあ、その患者さんに指導するという形になってくるわけですね、はい、
そうですね。それこそ例えばその、まあ、ある患者さんのご家族の方で例えば食事を準備できる方がいて、そういう方にやはり窒息しにくいご飯となってくると手間はかかるんですけども、うん、例えばちょっと細かくしてくださいというのはやはりそういうあの隊員に向けたあの説明はさせてもらってるんですが、ただやはり中にはスーパーで食べるご飯を普通にご飯食べてますって方になると、わざわざ刻むちっちゃくするのかと言われてしまうと手間の問題だったりとか、それこそ毎回窒息するわけでもないので、
まあ
意外にいけるわって言ってでこう食べてるとうってなってしまうこともあるので、やはり刻むというのが一個のポイントになりますね。
刻むというのがポイントですね、
はい、
まあ、そういう形で、まあ、これからどんどんそういったフレイル食、オーラルフレイル食というのが実際に、まあ、あのみんなに必要なものではないわけで、うん、その人に必要なものという形で提供されるというのが今琉球大学病院ではできているって感じなでいいんでしょうか、認識で。
はい、月々やはりその、うん、特に救急であったり、まあ、普通に手術で入院される方は1回、まあ、置いといたとしても、うん、その救急で入院される方に関しては、うん、大体7割から8割の方で、うん、その初めて食べるご飯はオーラルフレイル食でという形で導入が進んでますので、うん、はい、
安心ですね、それだと、はい、それがまあね、まあ、琉球大学病院だけじゃなくて、まあ、県内の病院がそれが取り入れられるように、
はい、
なんてある意味システム化って言ったらいいんですかね。
そうですね、やはりその県内たくさんのさまざまな病院もあるので、うん、やはりその窒息のトラブルというのはやはり一定数起きてくるものではあるので、うん、やはり少なくとも県内は、
うん、
でその先はやはり日本全国という形で窒息を防ぐ、うん、その僕らのオーラルフレイル食が窒息を防ぐ一つの役割になればなというふうに考えてます、う
ん、先生今の話でいくと、はい、あの琉球大学病院が先駆けてオーラルフレイル食やってるってことでいいんですか。
はい、そういうふうに考えていただいて、はい、構わないと思います。
かっこいいって言っちゃったけれども、はい、いやでも本当にね、それはあの皆さんはやっぱり最初にお話ししたようにご家庭でね何かものを食べて詰まらせるっていうことはよく聞くけど、病院内でそういうことが起きているなんていうことは全然分かってなかったし、
はい、
でもそれがあの起こり得ている現状の中でやっぱりそこに注目してというか、こう何とかしないといけないっていうのを先駆けて琉球大学病院がやっているっていうことはやっぱりすごいなって私は思いますから、ぜひ頑張っていただいて、で、ね、沖縄から発信して、はい、でまだ県内の病院がそれをね全部 100%、まあ、目指すは 100% ですけれどもね、それが導入していただけるように今先生方が今頑張っていますっていうところですかね。
はい、ありがとうございます
、はい、ありがとうございました、本日は琉球大学病院の歯科口腔外科の井出健太郎先生をお迎えしてオーラルフレイル食についてお話を伺いました。先生大丈夫ですか、まとめて OK、
はい
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。